紀元後30年の初め頃、イエス様と弟子たち一行はエルサレムに向かう途上にあり、ヨルダン川の向こうのペレア地方におられました。エリコの町の東の方向のペレア地方におられました。そこにおけるイエス様と一人の人とのやりとりが、この18章のところに記録されています。先ほど司会者に読んでいただきました、ルカの福音書18章18節を見ますと、またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。ここに登場している指導者を、並行記事のマタイの福音書では青年と記しています。彼はまだ青年でありながら、指導者、すなわちユダヤ教の教会役員でもありました。また、このルカの福音書18章23節によりますと、大変な金持ちであったことがわかりますね。若くて人望があって、しかも裕福だというのですから、この世的には三拍子揃った人も羨むような人であったことでしょう。しかし彼はそのような地上に持っている富に決して安住していたわけではありませんでした。彼は自分の持っている若さも財産も、また人々からの称賛も、すべてが自分の命を保証してくれることとは思えなかったようです。この地上の富以上のものはあるはずだ。地上の富の確かさよりももっと確かな富があって、それを求めなければならないのだと、彼はそんなふうに考えていたようです。彼は地上にあるいろいろな宝ではなくて、永遠の命を求めたいと願い、そのために相当な努力を重ねてきていたものと推測されます。その努力にもかかわらず、彼の心には十分な満足を得ることができなかったようです。この青年の言っている言葉から、彼がこれまでにパリサイ派の教師たちからいろいろな教えを受けてきていたであろうことが推測されます。パリサイ派というのは、イエス様のことを非常に毛嫌いしている一派であり、パリサイ人は旧約聖書の律法の規定にさらに様々な細則を設けて、その規定を字面通りに守ることによって人が救われることを、そのような教えをしている厳格な律法主義者でした。そのパリサイ派に属する人間であるにもかかわらず、彼はその時イエス・キリストを求めてきておりました。いろんな教師の教えをこれまで耳にして、ついにこの方しか自分の真実の教師はいないと思い詰めたようで、イエス様の元に走り寄ってきたことがマタイの福音書から分かります。なぜか、ともかく今しかないのだとこの人は思い込んでいたようでした。この青年は本当の生き方をしたいと求めていました。ですからイエス・キリストに会おうと思い立った時に、ちょうどイエス様がこの町に差し掛かっていることを聞いて、それで走って息先切ってイエス様のもとにやってきたわけですね。この青年をこれまで教えていたパリサイ派の指導者たちは、戒めを正しく守りなさいと彼に教えていたことでしょう。戒めを正しく守るならば永遠の命の保証になると 教えられていました。それで彼はその教えを守って一生懸命に戒めを守り行ってきたことでありましょう。けれどもそれで自分に永遠の命が、永遠の命の保証があるのだというようにはどうしてもこの青年には思えなかったようです。永遠の命に対する憧れを持っている、しかし自分にそれが与えられているという確証がなかったようですね。自分はやがていつか死ぬだろう、死に飲まれてしまったらもうそれで終わりではないのか、その死に打ち勝つものが自分にないではないかと考えたときに、彼はたまらなく不安感に陥ったのではないでしょうか。そこでイエス様の身元に走り寄ってくるなり、イエス様に質問したのです。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと。それに対してイエス様はこのルカの福音書18章20節において答えられました。戒めはあなたも知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。すると青年は少しムキになったような言い方で、私は少年の頃からそれら全てを守ってきましたと答えています。確かに青年はこれまで律法の戒めをよくそらんじ、その字義通りに戒めを守ってきていたでありましょう。しかしイエス様がここで求められたのは、心から主なる神様を愛し隣人を愛するがゆえに喜びと感謝にあふれて神様に喜ばれるような積極的な善を行う愛の生き方であったわけですよね。それに対して青年が小さい時から守ってきた行いは、人から立派と思われるために、また世間的にいい子、良い人と思われんがために、外面的に自制しながら道徳的に生きてきていたということでありましょう。イエス様から求められる神様を愛して隣人を愛する生き方と、この青年の良い行いの間には大きな隔たりがあったと言えるのではないでしょうか。その点を自覚させるためにイエス様はこのルカの福音書18章22節において言われます。22節を見ますと、イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。ここにおいてイエス様は持ち物を全部売り払って貧しい人々に与えることと、イエス様に従ってくることとを命じておられます。それにしても全財産を売却して貧しい人たちに与えようとは、随分考えようによっては理不尽な言葉ですよね。イエス様はこのような一見無理難題を突きつけることによって、その青年の戒めの守り方がまだまだ不完全であることと、そして人はいかに完全に良い行いを行おうとしても、到底自分で 100% 完全無欠に善を行うことができない存在であることを気づかせようとされておられるようですね。人は誰一人自らの行いによって永遠の命に預かることのできる人はいないのです。だからこそキリスト教の救い、すなわち永遠の命は 一方的に上からの恵みによりイエス・キリストの十字架の贖いという神ご自身の自己犠牲を通して与えられるものなのです。この世にはたくさんの宗教がありそれぞれ立派な教えがあり立派な行いをしている方はたくさんおられます。それでよく分け上る麓の道は多かれど同じ高嶺の月を見るかなという歌が惹かれて結局最後は同じなんだからどの宗教でも良いではないかと考える人がたくさんおられますよね。しかしどこまでも人間を出発点とし人間の修行や良い行いによって救われようとする宗教には誠の魂の救いも罪からの解放も望めませんね。しかし神の人でもイエス・キリスト様は上からご自分から人となって私たちのところに降りてきてくださりやってきてくださり全ての人の罪の身代わりとなって十字架にかけられて救いの御業を成し遂げてくださいました。だからこそイエス・キリスト以外に救いはないということができるのです。またイエス様はこの青年に持ち物を全部売り払った上で私に従ってきなさいと命じておられます。これまでイエス様はいろんな人に私についてきなさい私に従ってきなさいと仰せられました。そしてその一言でイエス様に従っていった人がたくさんおりました。そのようにイエス様の後についていった人はたくさんいるのですが持ち物を全部捨ててついてきなさいとは必ずしも言われませんでした。しかしその時この青年に対しては持ち物を全部売り払って貧しい人に与えるように命令なさったのです。それはイエス様がこの青年を見てご自分に従って来させないものが青年の力と才能と地位の印とも言うべき持ち物であるとイエス様は見抜かれたからです。実はこれまでのこの青年の人生は富によって支えられておりました。この青年が生活のために労することなくもっぱら理想を追っていることができたのは富に支えられていたからです。彼がそのように自分の思いを深めていくこともできた陰には彼の富を増し加えるために永遠として働き続けなければならない多くの貧しい人たちがいたことでしょう。そのことに彼自身はあまり気づいていない感じです。貧しい人々の労働によって支えられてこの青年指導者の生活があったわけですよね。主様がこの青年に要求されたことは持ち物を売って持ち物を全部売り払うということ以上に私に従ってきなさいということでありました。そしてイエス・キリストに従っていく人は自我を捨てある意味で裸にならなければなりません。自分は一言の人物で何事かを成し得るものだなというおごり高おりが少しもあってはなりません。幼子のように自らを低くして自分は神様の御前に何も持たない自力では何もできない弱い存在であることを認めることが必要ですね。この青年はこれまで富を土台にしてその上にさまざまな立派な行いや精神的なことを積み上げてきました。しかしよく考えますとよく見ますと彼の生涯にはこれまで決断ということがなかったようです。彼に足りなかったのは自由への決断でありました。それをそこを見抜かれてイエス様は永遠の命を受けるためには 決断が必要だ。すべてを捨てて裸になってやり直す決断が必要だ。あなたは全部捨てなさい。そして私についてきなさいと命じられたのです。彼はこれを聞いて非常に悲しんだと記されており、彼は非常に悲しんだ、大変な金持ちだったからであると23節に記されています。その青年の沈痛な悲しみの表情を見てイエス様は次の24節で言われました。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。すなわち神の国、天国に入る道は簡単だとは言えないのです。ラクダが針の穴を通るよりももっと難しいと仰せられます。それを聞いた人々が申しました。それでは誰が救われることができるのでしょうか。そこでイエス様は答えて言われました。人にはできないことが神にはできるのです。天国に入る道がそんなに難しいのなら人が救われる道はないのでしょうか。そうなのです。人の側から救われる道はないのだということを私たちは知らなければなりません。人にはできないとこの27節でイエス様がおっしゃっておられる通りです。私たちの側から救いの道をつけていこうとしても道はつかないのです。しかしイエス様はまた人にはできないことが神にはできるのですと仰せられます。神様の方から道が、命への道が開かれると仰せられます。人の力で止める人が自分の財産を捨てるということまではできるかもしれません。しかし天国に入っていくということは彼の決断をもってしてもできないことなのです。こちらから行く道はないのです。しかし人にはできないことが神様の側からはできるのです。信仰に導かれてきた人は自分の力を結集してその力によって決断し信仰の道に入ってこれたのではありません。その力は神様から与えられたのです。ご聖霊の働きによって初めて人はイエス・キリスト様を私の救い主、主なる神と信じ誠の命の道を歩むことが許されるのですよね。ですから信仰に入るということ、救われ永遠の命を受け取ることは人にはできない、しかし神にはできることなのです。私たちは神様の御業であるそのような決断が私たちのうちに始まるように、私たち自身が幼子のように裸になっていなければならないということを共に肝に銘じてまいりましょう。自らの持てるものに頼らず自分の力を振りほどいて幼子のように裸になってイエス様を信じ、主なる神イエス様の十字架の血潮による罪の許しと救いの恵み、永遠の命に預からせていただきましょう。誰一人として救われるにふさわしい資格を持っている人はいません。ただ主なる神イエス様だけが救われるに値しない私たちを迷いから引き上げ、罪から救って永遠の命に預かるものとしてくださるのです。たとえ人にはできないことでも神様はおできになるのです。いついかなる時にも救いの手を差し伸べてくださる主なる神イエス様に信頼し、 永遠の命の約束に預かるものとされたいものです。子供のように主イエス・キリスト様を信じる者は一人として滅びることなく、罪と死からの救い、永遠の命を持つのです。一昨年の12月に何者かによって銃撃された中村哲医師は、主イエス・キリストを信じるクリスチャンでした。政情不安なアフガニスタンにおいて、長年にわたり医療灌漑事業に尽力されました。志半ばで召されましたが、イエス様を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つと聖書に約束されており、全能の神に委ねた尊い地上生涯でした。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、御言葉に続いて敬老感謝の長寿の祈りの時を持たせていただきます。お導きをもたらしてください。主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。